はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマアクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい。愚者は壁を築き、賢者は橋を架ける。私の好きな言葉です。ペンネーム兄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろいろ入ってますね。シングルトラマーも入ってるし。
いろいろ入り組んですよ。
いやいや。いや、もう、兄さん最多だったんですけど、多分まだ最多ですよね。
そうですね。あれ、ラルカさんに抜かれてないです
か？いやいや、ラルカさん1回しか前も出てないから。
あ、そうですかね。
はい、多分大丈夫だと思います。
大丈夫。
大丈夫っていうかよくわかんないけ
ど。いいのかしらという感じ。
いやいやいや。はい。今日はあれですね、ブラックパンサー、ワカンダフォーエバーをご覧になったということで。
ワカンダフォーエバー。はい。
はい。それについてやりたいと思うんですけど、早速行って大丈夫ですか？
はい。
はい。じゃあ、この映画は、2022年制作のアメリカ映画で161分です。現代も同じですね。で、監督がライアン・クーグラーで、原案も同じで、脚本にもライアン・クーグラー入ってて、あと、ジョー・ロバート・コールっていう方が入ってるっていう感じですね。で、映画 .com の説明を読むと、マーベル・シネマティック・ユニバースの一作として世界的大ヒットを記録し、コミックヒーロー映画として史上初めてアカデミー作品賞を含む7部門にノミネート、3部門で受賞を果たしたブラックパンサーの続編。で、主人公のティチャラのブラックパンサーを演じたチャドウィック・ボーズマンが、2020年8月に死去したが、代役を立てずに続編を制作したということですね。うん、じゃあ、この感想を僕から言いたいんですけど、
はい、お願いします。
僕は、すごい良かったです。
あ、
まあ、全体として、この映画としては良かったという評価ではあるんですけど、
うん、
まあ、あれですよね、この映画、一応映画の、としては、フェーズ4の最後の、映画作品ですよね。多分ドラマというか、ディズニープラスの作品はまだあるかもしれないですけど、う
ん、あ、
はい。で、これで次からフェーズ5ってことですかね。
うん、
らしいですね、
うん。僕はフェーズ4の作品、あんまり好きな作品がそこまでなくて、でもまあ、その中だと、まあ結構好きな方かなとは思いました。で、でもなんか、そんなにテンション高くないんですけど、泣いたシーンは2シーンぐらいあって、一つはまあ多分皆さんそうだと思うんですけど、一番最後の焚き火、
うん、
焚き火でしたっけ、してるシーンで、まあ、ちょっとイク・ボーズマンのことを思い出すシーン。
うんうんうん、風の音が、だけがしてね。うん、
あそこすごい良かったし。
良かったですね。
しかもあれなんですよね。あそこでしか動いてる映像を出さないんですよね。そう。全然出さないっていうのがすごい良くて。
良かった、そう。
絵は出てくるんですけどね。なんか壁画みたいな。
はい。
はい。
でもそれしか出てこなくて、あそこでこう溜めた感じの最後なんか、彼の笑顔みたいなの見えて、
うん、
もう一気に泣いてしまうっていう演出も良かったんですけど、あともう一個は、多分僕だけだと思うんですけど、最初の方で、あれなんですよね。僕女性だったりとか、
うん、
社会的に、まあ、虐げられてるというか、弱い立場の人たちが、実は強いっていう作品結構好きで、
うん、
だからなんか、キャプテン・マーベルとか結構好きなんですけど、
はい、はい、
はい。そういうのを見ると結構泣いてしまうんですね、なんか。
うん、
だから国連のシーンとか結構熱くて、で、なんか、
はい。はい、はい、序盤の国連の
シーン。序盤の国連の、
はい、はい、はい、はい。
多分なんでかなと思ったら、やっぱ、それって映画でしか表現できないことだからかなって思うんですね。映画の力というか、
うん、
実際の現実だと、まあ、なかなか力を持てない人たちなんだけど、こういう作品だからこそ、なんか彼らを代弁したり、勇気づけたりできるっていう、映画ならではのことだから、それを作ってくれてるっていうのに、なんかすごい感銘を受けちゃって、
うん、
まず毎回そういうシーンで結構泣いちゃうんですけど、
うん、
で、そういうシーンがあったから、まあ、感情的にはすごい揺り動かされたんですけど、まあなんか、いろいろ、もったいないなと思うシーンも、まあまああったと。でも、なんか、本作あれじゃないですか、多分、作ってる段階では多分違う話があって、
最初はね、
そうですね。
でもまあ、亡くなっちゃったから、まあ、急遽変更したっていうノリとかもあるだろうし、
うん、
だからまあ、なんていうか、そういう、こう、状況になっちゃったから、まあ、かわいそうだなっていう部分もあるんですけどね。その制作した部分。
う
ん、だからなんか、結構その、うん、辻褄が合わないというか、はい、これなんでこういう展開なんだろうみたいなのは、たくさんあるんですよね。だそこはま、後でちょっと喋るとして、まずだからその、いきなり死んだっていう、死ぬところで始まるじゃないですか。死ぬっていうか、
はい、はい。
死にそうですよね。
死にそうな状況で。
っていうところですよね。はい。
で、あれって、あと15年後ぐらいにこれ見たときに、気づくのか、わかんのかなとか思って、多分後追いで見る人いるじゃないですか。
はいはい
はい。
例えば僕の娘がなんか大きくなってから全部過去作から見ようと思って見て、
うん、
これなんでいきなり死ぬのみたいな。
ああ、そうかそうか。
脈絡ないなと思って。
確かに、ね、確かに。うん。
だからなんとかもうちょっとできなかったかなとか。
ああ。
例えばなんかあの、なんだっけ、カロタン？タロカン？
タロカン、
はい。タロカンがなんか攻めてきてやられちゃうとか、
うん、
なんかそういうシーン作れなかったのかなとか、
うん、
まあ、しょうがないですけどね。まあ、できなかったんだからできないっていうことでいいんですけど、うん、ただちょっとその、彼が亡くなったことを前提に見ないと、なんかこの映画成立しないんじゃないかっていうことがあるから、作品として許されるというか、
うん、
なんかちょっとかなり特殊な映画だなという気がして、
うんうん
うん。で、その、さっき言ったその、まあ、脚本が、途中で変わったかどうかわかんないですけど、それでちょっとなんか変だなと思うところは、まず一番やっぱ引っかかるのが、アイアンハート誘拐するじゃないですか。
はい、はい。
でももう機械作っててみんな動かしてるのに、
うん、
彼女を拉致したところで、殺したところで別にもう何の解決にもなってないし、
あ
だって彼女だけがこう探しに行ったわけじゃないから、
はいはい、
もう国の手に渡ってるわけじゃないですか。
うん、
それを多分、原理とか全く知らないで動かす人まずいないんで。
うん。
で、他の人でも何人か多分把握してるだろうし。
そうですね。うん。
まあいいんですよ。まあそこは。
解釈はあるけど、まあ。
うん、まあ、マクガフィン的な感じで彼女が、まあ、ね、まあ途中で、うん、途中まですごい重要で。
うん。
でそこの、なんか、タロカンの、動機もちょっとよくわかんないし。
うん。
で、だからタロカンを出すために彼女も出してっていう、そのなんていうか、パズルのように一応組み立ててはいるんですけど、
うん、
だからまず彼女があれを作ったからタロカンが見つかって、
うん、
でもタロカンは見つかったから怒って、
うん、
で誘拐して、
うん、
誘拐した時にこう殺しちゃう、逃げる時に殺しちゃうから、恨みを持って、
はいはいはい、
っていうその流れはわかるんですけど、
うん、
それ、なんか、すごい理屈っていうかなんか話を続けるために作ったストーリーみたいな思っちゃって、
うん、
なんか必然性というか、なんかあんま乗れなかったっていうのがあるんですよね。まあだから、さっき言ったみたいに、これ仕方ない部分結構ある作品だから、まあしょうがないんですけど、ちょっとスッキリはしなかったなっていう部分があります。うん、あとは、その、まあまず最初に引っかかったところで言いますけど、まあハーブの作り方もよくわからないっていうか。
ああね、うん。
あれなんで、トルカンのあれを、まああれなんか、ビブラニウムで育ったからみたいなこと言ってましたけど。
そうですね。
それでそんな、なんのみたいな。だったら他のものもビブラニウムで育ててなんかすればいいんじゃないかとか。
ああ。
なるほど。ちょっと。
まあ、おおらかというか。
まあ、ご都合的なところも気になっちゃって。
はいはい。
まあまあまあ、それはちょっと細かいからまあいいんですけどね。まあ、そういう作品のあれなんで。で、あとはそうですね。まあ、ちょっと、これはストーリー関係ないんですけど、うん、結局その、西洋文明中心主義っていうのはあんま変わんないなっていうところも引っかかってて。
うん。
西洋文明の尺度で、その、ワカンダの、まあ、文明が進んでるっていう尺度じゃないですか。
はあ、ははあ、うん、うん。
そこから見たら、なんか彼らより優れてるっていうところなんですけど、
うんうん、
僕はなんていうか、比較分類、文化論みたいな感じで、うんうん、別にその西洋の価値観が全てではないから、
はいはいはい、
そのワカンダ独自の方法、別に科学が進んでるとかだけじゃなくて、うんうん、なんかそういうところを見せてほしかった部分があったんですね。
そうね、なるほど。
パート1はそこはちょっと。
ありますよね。
うん。
でも2はなんかもう丸っきりそっち行っちゃったから。
はいはい。
だから、そこすごい残念というか。
どちらかというと、タロカンとの葛藤を実に合わせてやって、そこに力点があるっていうところで、
あ、まあ、そうですね。それもありますね。
そこは腑に落ちながら、まあ、これはね、まあ、難しい塩梅というか、人によって、うん、あ、でも分かる気はします。
うん。
で、あと、まあ、ちょっと、これはまあ、いい部分なんですけど、国連でフランスが結構注目されるじゃないですか。
はいはいはい。
フランスとアメリカが名前出てますけど、うん、まあアメリカはもうアメリカの作品だから出てくるとして、
うん、
フランスでなんかそのアフリカの旧宗主国なんか多分一番、
あ、そうか。
国を持ってる国で、
うん、
イギリスとフランスが多分多いと思うんですけど、
うんうんうん、
で、フランス、だからフランスかなと思ったんですけど、
うん、なるほど。
そういうところも多分皮肉ってるのかなというのもあるし、う
ん、なるほど。
あと、ワカンダとタロカンが戦うっていうのも、結局その、植民地から脱出して独立したけど、
うん、
例えばウガンダでの内戦とか、
うん、
まあ、ソマリアでの内戦みたいに、結局中で分割統治された人たちが、戦い合うっていう歴史があるわけじゃないですか。
はい、
そこをまあ、メタファーとして示してるのかもしれなくて、
うん、
まあ、そういう部分っていうのはすごい いいかなっていう。だからフランスとかアメリカとかみたいな帝国主義的な国がしたことによって、彼らはこう争わなきゃいけないっていうのを、まあ多分テーマとして出してて、そこはだからまあいいんですけど、いいっていうかまあ僕が評価するんですけど、でもその、そこの持ってき方がなんかちょっと強引かなっていうところがあるってことですね、結局は。だから戦ったっていうのは僕はちょっと理解はできるんですね。実際のアフリカでの諸国がそうだから。
ああ、なるほどね。
はい。まあでも今回に関してはだからその動機が彼ら出し、内部での話になっちゃってるから、分割統治とあまりイコールになってないんですよ。
なるほど。
まあ、タル、タル感自身はもともと、見つかってる国ではないから、まあそこを入れるのは難しいかもしれないですけど、でもそのアフリカの歴史っていうことを入れるんであれば、そこの視点ってちょっと必要だったか、もしくは入れてほしかったなっていうのは、まあ、はい、欲しいところではありました。で、最後に、ちょっと残念だったのは、アイアンハート出てきたじゃないですか。
はい、はい。
あと、なんだっけ、ミッドナイトエンジェルも出てきたじゃないですか。
うん。ミッドナイトエンジェルは。
出てきた、あの青っぽいスーツ、ね、スーツみたいな。
うん、シュリが着るやつです、ね。
はい、はい、はい。ああ、おいや、クソみそに言われてて。
そうそう。
めちゃくちゃ言われてて。
そう。僕も、その二つのスーツがめちゃダサいっていう。
そう。名前もスーツも、いかがなものか。
多分、ちょっとミッドナイトエンジェル調べてないんですけど、アイアンハートはそのキャラとして2016年に出てたんですよね、は
い。割と新しいですよね。
なんか、最も新しいヒーローらしいですよね。
びっくりしました。
だからなんか、ミズ・マーベルとかもそうですけど、なんかその2010年代以降に、そういう多分多様性を意識したキャラっていうのがすごい出てきて、その一環としてアイアンハートがそのアイアンマンの後に、後継者として出てるらしいんですけど、
はい、
まあ、そこの多様性っていうのはすごい評価するんですけど、でもスーツがダサすぎんだろうと思って。
すげえ嫌そうにしてましたよね。
なんかあの、特になんか、アイアンハートのあの赤っていうか、あれがなんかこう、はい、日本の戦隊ものみたいな感じがしちゃって。
うん、そうですね、日本のロボットアニメっぽい感じちょっと、するとこありますね。
それがちょっとね、なんか残念。せっかくなんかアイアンマンの後を継ぐ感じになってるのに、もうちょっとかっこよくできないのかなと思って。まあ、初代っていうことだから、あれいいのかもしれないです
ね。初代に、絵のちょっと。
オマージュありましたね。
オマージュっていう風に見ましたけどね。
なんか作り方とかもなんかあの、アイアンマンの1の時の、ね、カンカンしてるとことかと似てますもんね。
懐かしい。
だから、はい。まあ、そんな感じです。でもまあ、全体としてはやっぱりこのタイトというかまあ、大変な中でこれだけの作品を作ったっていうのはすごいし、はい。ブラックアメリカにとっての希望の映画でもあると思うんで、はい。良かったと思います。はい。じゃあ次に、おとけさん、お願いします。
はい。そうですね。まあ、兄さんに、今回、こう、オファーいただいて、この作品やりましょうっていうことでご連絡いただいて、はい、まあ、まだお兄さんの感想を聞けないんで、ちょっとわからないんですけど、
はい、
おそらく、これは絶賛されるんじゃないかなと思いながら僕は感想をちょっとメモしてたんですけど、僕はですね、これは結構いまいちだったなっていう感じなんですね。で、まずチャドウィック・ボーズマンのに敬意を表するというか、最初のオープニングですよね。マーベルのいつものロゴが出てくるときに、彼が結構、まあ、なんでしょうね。こう、フューチャーされて出てくるっていうところは、まず僕はすごい泣きそうになったっていうところありますし、その作品の中で、まあ、あんまり映像をその対応しないで、で、彼の代役を違う俳優で立てるわけでもなくて、まあ、作品の中でも亡くなったってことにして、で、ちゃんとお葬式をしてみたいなね、いう持ってき方はすごく僕は、良かったんじゃないかなっていうふうには思いましたし、まあ、まあ何がベストかね、ちょっとわからないですけども、そういう選択で良かったと思いますけど、まあ作るの途中でね、多分変更いろいろあったというのも大変だっただろうなっていうのは、見ててなんとなくわかったなっていう感じはしましたね。ただ、その、いつものっていうか、なんですか、MCU の、まあ、我々が今まで見てきた作品のクオリティからすると、僕はちょっと言い方悪いですけど、今回は明らかに失敗ではないかなっていうぐらいのいまいちさだったなっていうところは思いますね。まあでも、 良かった点からまず挙げていきたいと思うんですけど、まあ3つほどあって、まあ1つは今最初に言いましたけど、オープニングっていうか、まあ序盤のティチャラの葬儀ですよね。うん。まあ、その、ワカンダでのお葬式ってこういう風なんだな、みたいなとかね。まあ、やっぱ、前作でもそうでしたけど、なんだろう。うん。民族音楽だったりとかね、衣装だったりとか、どういう感じで送り出すのかな、みたいなとかね。そういう辺は細かく作られてたと思いますし、まあ、国を挙げてお葬式してるんだっていう感じでしたし、まあ、彼がすごく愛されてたなっていうのもよくわかりましたし、うん、あそこのシーンはすごく良かったですね。で、二つ目としては、まあ、結構、まあ、いまいちだったと言いつつも、僕は前半は結構楽しめたんですよね。アイアンハートを、を助けに行くというか、いうぐらいのところまでは結構面白かったですね。まずやっぱり、僕はオコエが結構好きなんですけど、キャラクターとして。
ああ、いいですね。
彼女が活躍するところがやっぱり、はい、このブラックパンサーではいつも楽しみにしてるんですけど、まあ他の作品でもね、ちょいちょいいつもね、出てくるんですけど、まあ、マスさん言われたように、やっぱり女性がね、すごい強いっていうのはなんか見てて僕も嬉しいなって思うっていうか、スッとするっていうかね、いうところありますんで、特に最初、なんかよくわかんないけど、その、ワカンダの多分ビブラニウムを保存してるようなところがね、襲われて、なんか銃をね、持った傭兵みたいなやつが来るんですけど、あっさり、捕まえられるっていうシーンとか、うん。実は、その、お声たちがね、中にいたとかね、いうので、捕まえたりとか。あと、その後、まあ、国連のシーンがあって、で、まあ、アメリカにまた行って、アイアンハートをこう、助けに行くというかね、に会いに行くところでの、まあ、都会での潜入というか、探してるシーンですけど、
うん、
ちょっとまあ、あれはコメディっぽく作ってると思うんですけど、お声の衣装がめちゃくちゃ目立つみたいな感じ。
めちゃくちゃ目立ちますよね。
すごい
です。潜入じゃねえだろ、
ここにお声いますよ、みたいな感じで、ね、
だけど、かっこよさが、文句言えないみたいな。まあま
あね、何がダメなのみたいなね、ことを趣里に言ったりとかね、USC とか、あの辺ちょっと面白かったですし。
最高。
で、彼女の部屋に入って、あなたはこう狙われてるからね、一緒についてきなさいみたいなこと言って、まあ三人でなんか言い合いするみたいなね、なんかちょっと女子トークみたいなね、ところとかありましたけど、うん、携帯用の槍を出したりとかね、してね、お声が。あの辺とかもすごい面白かったし、うん、で、その後カーチェイスがね、ありましたよね。はい、で、あそこでの運転、まずね、ワカンダになんか車ってなさそうじゃないですか、そもそも。
あんまり出てこないですよね。
出てこないですよね。なのに、お声は車めっちゃ うまく運転できるみたいなところとか、まあ最初なんかAI に制御されて運転できないんですけど、それで怒ってましたけど、運転し、もう なぜかめちゃ運転がうまいとか面白いですし、あとな、槍をね、また使ったりとかしてね。はい。あの辺のカーチェイスはすごく面白かったですね。というところまですごく面白かったんですけど、うん、この後半がっていうところがね、やっぱり、うん、まあ後で話しますけど、その辺。で、三つ目に良かったのは、これも松さん、挙げられましたけど、まあ、ネイモアの生い立ちだとか、その海の町の、なんだ、作り込みというか、その、はいはい、なんか、神秘的なね、町というか、なんか国かな。あそこの撮影すげえ大変だっただろうなと思いながら見てましたけど、うんうん、あの辺もすごい、まあ、ちょっとなんだろう。まあ水中なんで仕方ないんですけど、暗いっていうのはありつつも、う
ん
う
ん。あ、なんか映画館によっては見づらかったって
言
いましたね。
ね。まあ僕は IMAX3D だったんで。あ、
3D?
はいはい。だからまあ 3D 作品ちょっと暗くなる感じあるじゃないですか、メガネかけるとね。
そうなんです
ね。まあそれはまああったかもしれないですけど、まあなんだろう、全体的に青っぽくなっちゃうんでね。しょうがない部分もあるんですけど、うん。うん、まあでも、なんか、本当にあそこに人が住んでるみたいな感じのことがね、うん。あそこはすごいな、どこまでセットなのかよくわからないですけど、うん、結構やっぱ水中のでの撮影多かったみたいですけど、そういうところはな、まあ、よくやったなっていう感じはちょっとありましたよね。うん、あとは、先ほど松さん言われたように、スペインによるメソアメリカ文明のね、はい、こう、破壊というか、まあ、中南米のね、植民地だったりとか、まあ、こう、略奪だったりとかね、そういう歴史的な部分を描いてる点 が、まあ、新しい、多分 MCU 的に新しい観点だっただろうなっていうところとか、まあそれも一つの歴史ですよね。白人による侵略の歴史というかね。だからそういうものを描いてるのは、まあ、新しいといえば新しいですし、すごく良かったなっていうふうに思いました。あとそのネームもその生い立ち的なもので言うと、うん、ミュータントっていう言葉がね、出てきましたね。
使ってましたね。
はい。これはだから、MCU では出てきてたかどうか過去にね、わかんないですけど。
あ、X 面
そうなんですよね。
X 面とかしてね。
なんですよね。その、今んとこ、まあ、この間の、ドクターストレンジの作品でちょっと出てきましたけど、
は
い、
出てましたね、
でも、まあなんか本筋とはまだ合流してないといえば合流してないんですけど、はいはいはい、そうですね、でもミュータントという言葉ができてきたということは、はい、今後ね、その X-Men はミュータントなわけじゃないですか、みんな。
そうか。
本格的にそれが、いや、わかんないですけどね。入ってくるのかな、みたいな、ね。
かもしれない。
ちょっと匂わせてるのかな、っていうね。
なるほど。
とか、ちょっと思いましたね。今までそう、ミュータントって言葉あんま使ってこなかったと思うね。
そう、うん。そうですね。そう。
だから、急に出てきたな、みたいな、ね、
はい、
感じはしましたよね、うん。はい。で、あとは本当、気になってしまった点になるんですけど、まず、一つは、やっぱり、これは結構大事だと思うんですけど、その、造形とかですね、うん、スーツとか。
はい。
あと、まあ、もう一つアクションですよね、アクションシーンが。やっぱね、あんまりかっこよくないなっていうふうに思っちゃったんですよね、僕は。だから。
すごいかもしれない。ああ、なるほど。
なんでしょう。もちろん、その前作は、まあ、チャドウィック・ボーズマンだったってこともありますし、うん、まあ男性的なキャラクターってこともありますし、はい、まあ結構、ブラックパンサーは戦いをね、たくさんしてきたわけですけど、まあその辺のアクションもかっこよかったですし、だから見た目にもやっぱり、男性的なね、ものがあってかっこいいみたいなところあるんですけど、今回は、その、シュリがブラックパンサーになるわけですよね、はい。で、彼女はやっぱ細いんですよね、どうしたって女性ですし、で、もともとなんか鍛えてるって感じでもないわけじゃないですか。
やっぱ華奢ですよね。
そうですよね。で、頭はすごくいいわけですね、天才なわけですけど、だから、そこを、なんでしょう、
利用したみたいな。
どう見せるかっていうか、その、なんだろう。同じアクションでは多分ダメなわけじゃないですか。
まあね。
細いなら細いなりの動きとか。でも、別に、なんだろう、表でも、その、目標ってね、言われたりよくしますけど、なんか、例えばしなやかな動きだとか、素早い動きだったりとか、ただパワーで押すみたいなんじゃない何か、そういうアクションがもっとなんか工夫的なものを見られたらよかった。てか僕はそういうの期待してたんですけど、ちょっとそういうのはなかったなっていう感じなんですよね。
しかも変身まで時間がかかるし。
あ、そうなんですよね。
確かに。
というとこが少し不満だったのと、はい、あとは、そうですね、その、シュリの俳優さんですよね。はい、レティシャ・ライトさん、ね。
レティシャ・ライト。はい。
だから、もともと多分ね、彼女が急に主人公になるっていうことはね、想定外だったと思うんですけど、それはね、仕方ないと思うんですけど、やっぱりちょっと俳優として力不足ではないかなっていうところを感じた部分があったんですよね。やっぱめちゃくちゃでかい作品なわけじゃないですか、これで。で、それで主人公をやるっていうことは、やっぱり相当俳優としても力がないとなかなか難しいと思うんですけど、うん、どうだったかなっていう、その、キャラクターの成り立ち的にも、
はい、
俳優的にも、ちょっとやっぱり力不足だったのではないかなっていうところをちょっと感じてしまいましたね。あと、そのスーツ的なものも、まあ、ちょっとね、前作のスーツとは色とかね、フォルムもちょっと違うんですけど、まあ、そこまで、なんか、かっこいいっていう感じも工夫もあんまりないかなっていう感じはちょっとしたんで。ですよね。
そもそも地味ですからね。パンサーのデザインって、
ね。まあもともとね、はい。
だからね、うん。確かに。
なんかちょっと金色がね、入ってるとか特徴なのかなっていう感じですけどね。はい。あとは、マスターも先ほど、まあ挙げられましたけど、アイアンハートのスーツもですし、
うん、
お声のその着る、ミッドナイトエンジェルですか。これもあんまりやっぱかっこよくないなっていうね。
そこが良かった。
うん。確かにね、そこが良かったと言えばね。お声がそんなね、こんなスーツは着たくないって言うんですけど、 うん、そうだよねって思いましたもんね、やっぱね。オコエだけが思ってるんじゃなくて、多分みんな思ってるっていうね、うん、感じとかね。
そうですね。
で、あとはそのアクションのシーンで言うと、まあ、アイアンハートもそのオコエもまあスーツを着てね、途中から出てくるんですけど、なんか、あんまり活躍しないというか、そこまで。うん、ちょっと見せ場はやっぱあるんですけど、うん、まあ、戦闘シーン自体が短いっていうのもあるのと、はい、あとすごい狭いんですよね。はい、戦ってるとこがね、船の上っていうね。
ああ、そうそうそう。
だからね、なんかあんま活かせてない感じがしたなっていうところがね。なんか船での戦い方がね、もう少し工夫が何かあってもよかったんじゃないかな。まあ、あれで精一杯だったかなって思うところとかね。
ああ、でも、タロ監督の最初がね、なんか、ワクワクしてるか、
ゾクしただけでね。そうですね。あの、登場シーンはね、すごいね、なんかワクワクするし、なんだこいつらっていうふうに思うんですよね。ただ、なんでしょう。あの人たち、悪役っていう感じでもないわけじゃないですか、タロ監督。
いや、すごくいい人そうだったんですよね。
そうですよね。だから、なんか、その人たちが、こう、船上がってくるところを、みんなで蹴落としたりするわけじゃないですか。なんか逆にかわいそうに見えてきてしまって、
はい、わかります。
なんかあんまりスッとしないアクションになってしまったというか、はい、ちょっと悲しい戦いだなとね、思いながらね、見て、かなっていうところありますね。で、その、悲しいっていうか、まあそういう部分で言うと、もう一つ、やっぱり、結局、その、タロカンのネイモアと、ワカンダのシュリーの、まあ、いわゆる君主ですよね、二人とも。で、君主同士が、話し合えばなんとかなったんじゃないかなっていうところで、まあ結局話し合いがね、できなかったわけですけど、うまいこと。
うん、
なんか、彼らの未熟さによって、うん、その彼らの民ですよね、
うん、
が戦闘に巻き込まれてしまっているっていうふうに僕は見えてしまったんですよね。だから、途中に、まあ最後、その、シュリがネイモアにこうね、とどめを刺さないで、とどめを刺そうとして、一応、とどまるところがあって、うん、我々の復讐に民を巻き込んではダメだみたいなね、セリフがあるんですけど、
うん、
いやいや、もうすでに巻き込んでますけどって僕は思ってしまって、
うん、
まあ、どれぐらいね、死んだ人が出たか、犠牲者が出たかちょっとわからないですけど、うん、もうすでにもう戦闘しちゃってるんで、その辺どうなのかなってちょっと思ったりとか、まあ、こういう作品でアクションシーンを全く入れないっていうのもなかなか難しいと思うんですけど、うん、でも、その、今回は特に女性とか、まあ、黒人を主人公にしてるわけじゃないですか。だからそういうところは今までの男性的なキャラクターヒーローのヒーロー映画とまた違う、こう、方向性とか、全く本当戦わないで解決するとか、
うん
うん、そういうものを前面に出してもよかったんじゃないかな、もっと思い切ってね、と思ったんですけど、なんかやっぱり、なんか戦っちゃうんだな、みたいなふうにやっぱり思ってしまって。だから結局なんか、あれ、シュリーが、その、ネイモを力でねじ伏せたみたいなところ結局あるわけじゃないですか。
うん、
一応説得してるけど、みたいなところですよね。なんか、その辺が微妙だなってちょっと思ってしまったところはありましたね。あとはですね、本当マスさんも、ちょっとその無理があった部分が結構多かったなって言われたような細かい部分ですね。まあ、僕はやっぱりいろいろ雑だなとか思ったけど、脚本がやっぱり良くないんじゃないかなって、やっぱり、まあ、苦心したんでしょうけどっていうとかね、思いましたね。パンフレットを読んでて、ちょっとまず思ったのが、前作とのつながりなんですけど、前作の僕ちょっと見直してはないんですけど、多分最後にその、ティチャラが、まあ、これからはビブラニウムの、その、まあ、材料、ビブラニウムと、その科学力みたいなのを世界と共有するみたいなね、ことを多分国連で言ったシーンが確かあったと思うんですけど、そういう流れだったわけですね、国としては。まあ、彼の思いとしても。でも、今回その映画の流れとしては、それどこ行ったのみたいな流れになってるじゃないですか、
結構。あそこはでも、まあまあ、腑に落ちながら見てました。どっちかっていうとね。で、正確には、過去年でああいうとともに考えはそう。ただし、彼が最後の、主義を連れて、あそこに行きましたよね、最初。あ、オークランド。オークランドの、キルモガーの父親が暗殺された場所で、まあ、殺してしまった場所に、あそこで、まあ、罪を犯した場所で、ここに、協力 センターというか支援センターを作ると、
うん、
で世界中の同胞たちにまず橋を架けるところから始める、はいはいはい、で道半ばあこれはもう後で喋りますよ、
うん、
道半ばの世界観っていうところはすごい落ちながら、
あなるほど、
ね、だから、うん、どっちかっていうと、うん、そこは納得しながら、
はははは
あでも分かるんです
よ、はいはいはい、だからやっぱりまあ君主がやっぱり変わったんで、うん、ちょっと方向性も変わっちゃったのかな、うん、みたいなね。
うん、
うん、あの女王にね変わったわけじゃないですか、うん、一回ね、うんうん、なんかある人ちょっとね結構怒ってるんですよねいつもね、
うん、
シュリも怒ってるっていうか逆に、うんまあ、二人ともねちょっとね二人とも怒りっぽいわかるんですけどね、
まあ、
もちろん、
まあまあ
うん、ねもちろんそのやあのテロリストっていうかねあの傭兵を送り込んだ国が絶対悪いんですけどもちろんねうん。うんなんかもっとね、こう、ワカンダ、僕のイメージですけど、
うん、
一作目からのワカンダのイメージって、もう全然他のアメリカとかね、例えば、
うん、
国が全然歯が立たないぐらいの科学力を持っていると、
うん。
だからもっと全然余裕でいていいんじゃないかな、みたいな、なんか王者の風格みたいなのをもっと見せててもよかった、そういう立場だったような気がしたんですよ、僕は。うん、まあ、他の国ももちろんね、追いついてきてるっていうのはあるのかもしれないですけど、うん、で、今回は、その、一作目ではワカンダの科学力すげえなってやっぱ思ったんですよね、いろんなその、すごいバリアがあって、何にもない空間かと思ったら中に入ってたらワカンダ王国があるみたいなとかね。
すごいっすね。
ああいうのすごいなと思ったんですけど、今回もそういうふうに思わせようと思ったら、さらに何かすごい仕掛けを準備してないと多分ね、そう思わないですよね、観客は。でも多分、前回とそんな変わらない感じだったので、
うん、
うん、まあそこは見慣れた感じになってしまったのかなってちょっと思いましたし、あとなぜかネイモアに侵入されてるとかね、すごい気になりましたけどね。
あっさり。
そうそう。
なんか泳いできたら大丈夫なのかっていう感じでしたもんね。
なんで？
いや、僕もなんかいろいろ考えたんですけど、
いきなり大手って
感じ、うん。どうやってセキュリティを突破したのかなってね。うん、でも、ワカンダの科学力だったら、そんなのね、水の中も見逃さないはずなんですけどね。
まあ、あれをすり抜けるでも能力を彼は持ってるっていうところでね、うん、無理やり納得させました。
まあ、例えば、その、ちょっと話ずれますけど、その、彼ら、イルカとかクジラに乗ってきたじゃないですか。
はい、はい。
だから、そこにへばりついてたら、もしかしたら見逃しちゃったとかね。
うん、そうです。そういう解釈。
もう本当は、こっちの想像なんですけどね。
そうですね。
うんだからそういう細かいところがやっぱり描かれてないのがちょっとやっぱ気になってしましたね。あと、せっかくそのアイアンハートっていうね、キャラクター、うん、これから多分、こう重要になってくるキャラクターだと思うんですけど、
らしいですね、
アイアンマンのね、うん、こう、二代目なのかなっていう感じなんですけど、うん、やっぱなんかその登場のさせ方がすごいもったいなかったなって僕は結構思って、まあ彼女がね、天才になってたなとはわかるんですけど、
うん、
なんだろう。急に出てきたなっていう感じだし、
うん、
なんかもうちょっと彼女の背景みたいなのを掘り下げてもよかった、うん、まあそしたらちょっと長くなるのはね、なっちゃうかなと思うんですけど、うん、なんか唐突に出てきたなっていう感じはしましたね。うんうん、まああとはそうですね、ネイモアじゃないや、そのタロカン族の能力とかね、結構よくわからない部分は結構あるっていうね。
そうですね。
治癒能力があったりとかね。その辺の説明がまあこれから分かってくるのかもわかんないですけど。うん。
また出ますかね。
いや、どうなんですか、ね、でも出てこないってことはないんじゃないですかね。
そうですね。
うん。
ああやってね、生きてね。
まあ、ねえ、まだいっぱいいるわけじゃないですか、多分ね。で、ネイモはまた今後ね、なんかちょっと企んでる感じでね、うん、いたんで。
まあ、ね、そうですね。
出てくるかなと思うんですけど、うん。はい。まあ、結構ね、気になる点はいっぱいあるんですけど、まあ、うん、あんまり細かいこと言ってもあれなんで、それぐらいにしておきたいと思いますが。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
では、兄さんお願いします。
はい。私はもう本当に良かったです。もう、はい。そういうほつれも含めて、すごく愛おしいというか、
うん、
あと、アイアンハートの、不格好さも含めて、すごく納得して僕はどっちか見ました。あれはもう、アイアンマンっていうところのマーク1。
最初の敵にな
って、ね、 敵圧がまた作り直してアイアンマンと対峙する方の、
うんうん、
あの、ああいう感じがあって、うん、あの、オマージュとして、あ、これからきっと進化していくんだろうなと思いながら、で、改めて、そう、アベン、MCU がこれ、フェーズ4がラストっていうのが、
うん、
ちょっと、まあ、これはマイナス点とかではないけれども、ちょっとピンときてないところがあるのと、
うん、
あと、僕がドラマシリーズ一切ちょっと見れて、
あ、そうですね。
そっちで結構重要な動きがどうも起きてるらしいぞと。
うんうんうん、
噂レベルで結構な情報が
入
って。で、その前のラブ&サンダーは見ていない状態。
あ、そうですか。
そのドラマシリーズとラブさんを見ていなくて、それ以外の劇場版は、見ているはずですという感じなんですね、
うんうん。
で、自分にとってそう、あの、MCU とはっていうところからちょっとお話しさせていただくと、はいはい、正直最初アメコミも、スーパーマン、最初の、一番最初のスーパーマンのシリーズは大好きだったけど、
うんうん、
その後あんまり、うん、あ、やっぱり、あ、自分はどっちかというと日本のヒーローが大好きで、スプラクロー、うんうん、が大好きで、うんうん、あの、ウルトラマンの世界、金城哲夫が作った世界っていう感じに、とても愛情を持っていた人間としては、あ、やっぱり国が違うと、こう、作品性というか、テイスト、うん、デザインとかも含めて、
うん、
あの、あ、かなり違うんだなと思って、ちょっと合わないのかなっていう思いが最初は。正直、あの、アイアンマンは面白かったけど、そこまでのめり込むという方じゃなくて、
うん、
で、1作目のアベンジャーズ、最初に集結するアベンジャーズははっきり嫌いな映画でした。
はいはい、あの、うん、
いいところが見出せないっていうのが嫌いでした。あの、なんだこれと思いながら見ました。で、ちょうど同じ時期にやってた日本の日本のヒーロー代表、同じ時期で仮面ライダーフォーゼの劇場前にやっててね、
う
ん、こっちの方が面白いじゃないかと思いながら当時は見ていた方の人間で、正直アルマゲドンとかああいうジェリー・ブラッカイマーあたりが作る映画と本当に大差ないというか、
うん、
あの方向性というかって、うん、やってることが本当にあアメリカンだなと思いながら、
うん、
そういう自分を今ちょっと軽蔑している感じなんですけど、それが劇的に変わったのがまずウィンターソルジャー、
お
お、うん、キャプテンアメリカの2に当たる作品ですね。ウィンターソルジャーで、アメリカの負の歴史について、かなり大胆な踏み込み方で、
うん、
あの、いや、ウィンターソルジャーってもう知る人ぞ知るね、集会で、
うん、
あの、ちょっとしたプロテストの歴史としてアメリカの歴史に残っている。うん、しかも、ああいう形で、あの、対 VS 国家みたいな感じで描いてきたのがびっくりしたのと、うん、さらにびっくりしたのが、その、次の作品のシビルウォーっていう、
うん、
あの、私にとってはとんでもない映画なんですけど、っていうのは、僕がヒーロー映画大好きすぎて、こういうヒーロー映画は嫌だっていうのは結構あるんですね。
うん、
結構ちょっと偏ってるあのヒーローファンだと自分では自覚していて、
うん、
ヒーローとヒーローが戦うっていうシチュエーションが、ちょっと好きになれないんですよ。それは今でも基本的には変わっていなくって、
うん、
でウルトラマンでもちょっと似たような展開の大怪獣バトルっていう映画があった時に、うん、一部のファンの間ではやはり、うん、物議を醸したというか、
うん、
なんかヒーロー同士の打ち際を見せられてもなっていうのがあって、だから、ちょっとシビルウォーを見る直前、ちょっとすごく嫌な予感がしていて、
はいはいはい、
だけど、ね、ウィンターソルジャーの続きだっていうから、ちょっと、まあ、まずは見てみようと思ってみたら、うんうん、とんでもなく面白かったですね。これが決定的でした。何が面白かったかというと、ヒーロー同士の、あの、アベンジャー同士が、赤組白組みたいな感じに分かれて、コロッセウムで戦うじゃないですか、
うん。
あのシーンがもう楽しくて、本当に楽しい演出として描かれていて、スパイダーマンが、あの、キャプテンアメリカに、あの、挨拶するし、ああ、俺もあなたに憧れてました、みたいな感じで、うん、お互い名乗り合って、こう、おう、お前はあそこのあいつかって言いながら、あそこの高官の、おうおう、知ってる知ってるみたいな感じのこう、ノリで、
うんうんうん、
でもちゃんと戦いとしても成立していて、魅力的に描かれていて、で、最後は苦いものは確かに残るんだけれども、すっきりと、あの、ストーリーを受け止められて、
うんうん、
あの、これは昔シナリオ、教室というのも、わずかな期間、あの、通信教育で習った際に、あの、ドラマ作りで一番大事な点として先生に教わったのが、
うん、
ドラマで一番大事なのは、その、主人公もそうだし、登場人物たちを 魅力的に描くことだ。っていうことだったんですね。ものすごく魅力的なキャラクターだ。最近だとエターナルズなんかもそうでしたけど、ね、エターナルズはストーリーはいまいちだと思ったけど、登場人物が本当に魅力的だったから、トータルが大好きだったんですけど、まさにブラックパンサーもそうで、今、そういう次第で MCU のシリーズというものが、本当に自分にとっては、なんと映画の先生というか、自分が知らなかった映画の楽しさ、ヒーローものの楽しさを教えてくれるシリーズに今なっていて、ドクター・ストレンジなんかもそうだったし、あれだけ自分の苦手な、もうホラー演出、てんこ盛り、自分の嫌い、大嫌いなシーンが全部入ってて、面白いっていうね。ああ、食わず嫌いしちゃいけないな、と思いながら、本当に毎回毎回何かしらをこう発見を与えられる作品。で、今回、ワカンダフォーエバーを見た後で、まあ、感動した勢いで、U-NEXT で前作、ブラックパンサーを先日、ちょうど一週間前くらい見ました。はいはい、で、あ、やっぱりこういう作品だったよねって思い出しながら見たんですけど、うんうん、やっぱりそれまでなかなかアフリカの歴史、アフリカ大陸でのアフリカの歴史で、アメリカに渡ってきたアフリカの、アフロアフリカの歴史とかって、なんとなくこう、意識の片隅にあってもそんなに興味とかはそんなにね、深く持ったことはなかったのが、あの映画をきっかけにして、やっぱマルコン X、興味が湧いて、あの日、マイアミの夜でだったかな。
はいはいはい。
配信でやらせていただいたけども、あれは確実にブラックパンサーを見てなかったら、多分見てなかったと思うんですよ。で、その、マルコム X とか、キング牧師の評伝とか、読みながら、映画との関連性とか、で、地下鉄道のモチーフが前回出てきたんですけど、前回ははっきりと、アフロアメリカの歴史、プラスアフリカ大陸でのまさに彼らの受難の歴史というものを背負ったストーリー、なっているっていうのが見ながら、で、その後でちょっと本を読んだり、で、またブラックパンサー見てっていうそういうふうな、ちょっとこう、深掘りしながら見るっていう、こういう体験もそんなに自分になかった体験なんで、新たなこう、喜びを、もらえた作品で、ここ10年来の見た劇映画の中では前作のブラックパンサー、僕にとってもナンバーワンの映画なんですね。そのぐらい好きだったから、仮にしちゃら、ね、健在、チャドウィック・ボーズマンが健在だったとしても、いや、パート2はあれを超えるのはちょっと無理じゃないかなっていう感じで、まあ、でも期待はしてたんですけど、
はい、
ね、まさかまさかの、本当にちょっと、えって、時代、やっぱり いなくなっちゃうっていうことがね、あるんだなっていう、普通はここで代役を立てたりとか、で、やるところをしなかったのは、まず、そのことに対して、まず敬意を表します。もうありがとうっていう、はいはい、このスタッフ、本当に、チャドウィック・ボーズマンが演じるティチャラを、ダメだ、泣きそうになってる。ティチャラを、本当にみんなが、でも、世界中の観客も、それこそ、彼を愛しているっていうのが、スクリーン通じて、そのことを一緒に、で、まあ、それをね、守備が、まあ、後で、いや、結構、一番語ることになると、ちょっと、守備にポイントがあったなと思うんですけど、いや、守備はちょっと、あまりにも、停止者しながら、ライトさんはかなり重たいものを背負っちゃって大変だな。はい、で、なおかつ、ストーリー上も、彼女のキャラクター的にも、ちょっとこれは、一番深刻に思ったのは、もう、彼女のキャラクターだったんですけどね。
そうですね。
そう。いや、ちょっと、で、脚本ももともと、タロカンとの戦いの構図とか、アイアンハートとかも、もともとの設定は生きてるらしいんですけれども、ね、主役は死んじゃったというところで、ほぼ、一から書き直したらしいんですね。それすごいなと、僕はどっちかというと感じながら見ました。で、ヒーロー映画あるあるっていうか、実はこれ、どっちかというと日本のヒーローものに詳しい人だったら、もしあるあるな展開かもしれないんですが、ただ、うん、役者さんが亡くなるっていうのはなかなか僕の記憶ではなかったと思いますけど、はい、例えば、ヒーローものなどで、ウルトラマンでもスーパー戦隊でも、途中で出演者が、大人の事情で、姿を消さなきゃいけない。例えば、フレンジャーが交代するとか、
ね。ああ、まあありますよね。
あと、すごい、今、都市伝説的に語られるところだと、あるスーパー戦隊の女性の俳優さんが失踪しちゃって、うんうん、で、急遽、いや、もう、えらいことになって、劇中で、その、うん、イエローなんですけどね、そのイエローの人を爆死させると、ものすごい殉職シーンをそこで描いて、強引に次から早し。新しい人来ましたって感じで、その中で交代劇をやったり、あと、僕の好きな作品だと帰ってきたウルトラマンで、うん、主人公の、恋人役の坂田亜希さんっていう、人が広いんですよ。ヒロインが、うん、すごく綺麗な女優さんで、まあ、売れっ子になっていって、別の大人のドラマに出なきゃいけなくなっちゃって、うん、っていうところで、じゃあ、去り際をちょっと用意しなきゃいけないというところで、なんと、宇宙人に、凶悪な宇宙人に殺されてしまう、とんでもない展開。で、まあ、それを前編後編で、まあ、でもドラマチックに描くみたいな。こういうふうな、もう突然、だから、子供の頃、ちょっと受け止めきれない、そういう登場人物の、殉職劇とかって、割と見て、結構ですよ。結構あります。結構あるっていうことあるから、わかんないけど、あります。いくらでも他にもなんかあげられるぐらい結構日本のヒーローものにはそういうのがあって、なので、その中ではまあまあ、うん、あるよねって感じで受け止めてしまう自分が、ただし、前提は全然違いますけどね、今回は本当になくなっちゃったんで、うん、それを、うん、まあこれ以外にないかなと思いながら、前編を受け止めながら、でも今まで見たそういう、展開はあったけれども、今回は本当に亡くなってしまったので、その追悼の意味も込めながら、うんうん、見ていたら、まず一つ、先ほど松さんもおっしゃってたけど、チャドウィック・ボーズマンの映像を安易に使わないっていうのが、まあ、すごく、好感持てるところでしたね、
はい。
で、その数少ない場面として、まずオープニングね、
うん、
まず、大体マーベルのロゴって大体、過去のアイアンマンからキャプテンアメリカから
そうですね。
ね、
う
ん、ヒーローたちが、MCU のヒーローたちがわって出るんだけれども、
うん、
キャプテンマーベルの時はスタンリーが亡くなった後
に。ああ、そうですね、うん。
スタンリーの時もちょっとやばかったですね。
はいはいはい。
で、今回はまず、マーベルの文字が紫なんですよね。
うん、うん。
ブラックパンサーカラーといえばいいのか、うん、まあ、高貴な色ですよ。はいはい、紫もなって中に、あティチャラがいるっていうところで、うん、やはりちょっと類線がやばくなるっていう、うん、あの演出はすごく、うん、それもなんか品よくというか美しく、うん、描かれていて、あれはあれだけでも本当に。で、ラストですね。で、劇中、うん、やっぱ死ぬシーンも含めて、ティチャラは出てこない。
そうですね。
で、最後の最後でこの、で、薬草でね、かなりクライマックス重要シーンですけど、
うん、
シュリがね、あ、ここでお兄さんに会えると思いきやっていうね。
うん。
そうなんですよね。
あそこは、いや、シュリはちょっと愕然とというか、ちょっと絶望したようなリアクションだったけど、客席のこっちが、よっしゃーって。
まあ出てきたのすごいですもんね。
そうですよね。
出てきた、キショが出てきたと思って。もう興奮しましたね。うん。その余裕演出があって、で、ちゃんと文法的にも、話の文脈的にもちゃんとしているし、
うん、
そこで彼が言った、ギルモンガーが言った、お前は兄と同じ、なんだっけ、器を持っているのか、統治者として、王としての覚悟はあるのかという意味のことを問いか、うん、問いかけをやってね。で、それは本当に真実、思いながら。で、そう、だって、シュリは、もともと、彼女は、なんだろうな、ギークと言えばいいのかな。その、研究が大好きで、ラボにこもって、そう。だから、一作目のシュリってものすごく生き生きして、で、シュリ自体は、彼女自身もすごく大好きで、大好きなキャラクターになって、それが今回はもう、最初から、本当にアイアンハートを追跡するお声と一緒のシーン以外は、あのシーンぐらいかな、なんか笑顔がちょっと、こう、印象的
に
残った、
はいはい。
あとは本当にもうずっと辛そうなシーンをずっと見せられて、そう、それこそ、おとけさんがおっしゃったように、とても、そんな、うん、兄貴のような、ティチャラのような、そういうね、器ではないというか、彼女自身がそういうふうに 目指していなかったし、
そうですよね、
うん、ティシンシャーライトさん自身が主理としてね、役目を全うするはずが、お鉢が回ってきちゃった、はいはいはい、リアルな感じ、うん、そこも含めて僕はどっちかというと好意的に、そのブラックパンサーにまだなりきれない、
うんうんうん、
まさにキルモンガーに言われた通りで、あ、ダメだったと思ったら、あ、力が、っていう、
うん、
あの、も含めて、うんうん、すごくリアリティが、あそこから感じたんで、うん、で、ヒーロー映画のリアリティっていうのは、あ、ここは多分、お二人とはちょっと違う見方の点だと思っていて、はいはい、ヒーロー映画って基本的に、カリカチュアされた世界っていうか、うん、あの、うん、漫画だと思っていて、
うん、
ものすごくデフォルメされたファンタジー、だと基本的には思っていて、もっともっとおおらかでもいいぐらい、うん、もっともっとバカバカしくてもいいぐらいだと思っていて、うん、逆に、なんだろうな、例えば、バットマンのダークナイト三部作のような感じの、ちょっとリアリティのドラマも描写もリアリティを追求しようとする演出の方が僕はどっちかっていうダメで、
うん
うん、ちょっとすっごくドン引きしながらなんか耐えながら見て終
わりだ。そう
ですか。DC のいくつかの作品はね、ちょっと我慢が。ヒーローもので何やってんだろう。で、うん、リアリティっていうと、そう、リアリティ、不思議なもので、これは、塩梅がね、リアリティに行こうとすればするほど、どこかでやはりこう、無理が来ちゃうものだと思うんで、うん、そもそも空想の、SF の世界というファンタジーの世界なので、うん、どちらかというと、その中で何を描きたかったの、うん、どこに向かいたいのか、何を、これは比喩として使っているのかっていう、それをこう、ポエティックに、詩的にこう、表す、うん、ような、そういう、ちょっと文学性の高さというか、うん、文学性の高さっていうとなんかちょっと言葉が違うかなって思うけれども、そんな高尚なことを言うつもりはなくて、うん、これは何の比喩だろうか、みたいなことをちょっと考えさせるぐらいの塩梅が絶妙だと思っているので、うん、まあまあ、そこは、特に、タロガン族との戦いについては、リアルな世界では、いや、そこ、話し合いよってなるかもしれないけれども、これね、そうそう、僕も思ったんですけど、いや、逆に、リアルな世界の、紛争の方が、まあまあ、バカバカしいと言っちゃ悪いけど、滑稽というか、愚かというか、だって、隣国の首都を一夜にして、制圧できるとか思うとか、やっぱ思うわけですよ、うんうん。見てるとずさんさしか見えてこないし、うん、話し合いでどう考えても、いい方向に、もうちょっと人が死なない方向に、リアリティに変え、リアルに考えられるものを、遠くから見てるとですよ、きっと内情はわかんないけれども、うん、どうしても本当に、許しがたい、こう、愚かしさというか、過ちというか、そういうものをやっぱ感じちゃうことが、ただ、ただ、ある中で、うん、まあまあ、いや、そんなに現実と変わんないじゃないかなと思いながら、うんうんうん、なおかつ良かったのは、で、これ見る人によっては、ここが物足りないかもと思うかもしれないけれども、結局、最後、そうそう、まさに、猿山の猿の、マウントと一緒で、
うんうん、
お山の大将同士がマウントを取ってねじ伏せて、うん、で別のヒーローだったらもしかしたら倒していたかもしれない、
うん、
で場合によってはタロカン族を滅亡に追いやってたかもしれない。ウルトラセブンだと滅亡させちゃいますからね、本当にひどい話で、そう、人文明を壊したってことありますから、ね、例えばそんな中で、まあすごくちょっともやっこう後味が苦くて、あとちょっともやっとするところもあるが、うん、でも、もうこれ以上規制は出したくないよねっていう、その、うんうん、多分世界のそういう空気とも多分こうシンクロしているのかなと思いながら見てたんですけど、うん、ところどころ、そう、なんでこの2社は戦わなきゃいけないのか、うんうん、見てるときは思ってたんだけど、はいはい、見終わった後でめちゃくちゃ腑に落ちるところがどんどんどんどんこう、うん、パンフレットを読んだせいもちょっとあるかもしれないですけど、うんはいはい、僕はどっちかっていうと、今回の2作目に関しては、うん、アフリカの話というよりは、
うん、
アメリカに住むアフリカン、うん、アフロアフリカンと、 と、あ、基本的に一作目もアフロアフリカンの話だと、アフロアメリカンの話だとは言ったけれども、二、はい、作目は、このアフロアメリカンと、もう一つのマイノリティである、うん、その、かつてマヤ文明が滅亡された時の、その生き残りの人たちも、うんうん、彼らもまた別のマイノリティとしてアメリカに存在して、
はいはい、
でブラックライブズマターという流れが起きあった時に、うん、その、いわゆるその黒人社会って言われる人たちは割と強固な、特にキング牧師の話を見ても、うん、ね、マルコム・エックスはものすごく強固な、
はい、
で、それぞれが、それぞれの主張を持って、コミュニティを持って、社会を持って、で、まあ、それだけ迫害をされたがゆえの強固さなのかもしれないけれども、当然ながらというか、その、多民族国家である、日本も本当はそうなんですけどね、アメリカの場合は、うん、マイノリティ同士がもう悲しい話なんだろうな。ちょっとこう、うまく、うん、いや、お前、なんでお前ばっかりっていう感じにどうしてもなってしまうところがあったりして、うんうん、そのブラックライブズマターの時も、いや、黒人だけじゃねえだろう、みたいな話になっちゃったり、うんうん、で、そのあたりは、まあ、この新型コロナの蔓延によって、アジア系の人たちが今度は標的にされてっていう動きがあったり、
はいはい、
必ず、アメリカの中でのマイノリティがまさにもうなんか代わり番号でなんかいじめられる、いじめが遊びというか、うん、ゲームが子供の頃に、うん、あったと思うんですけど、うん、なんかそういう感じがしていて、
うん、
本当にニュース見てて本当に今でも嫌な気持ちになることって本当に多いんだけども、
うん、
それをまさにライアン・クーグラーっていう人は問題意識持ってる人だと僕は認識してるんで、
うん、
多分、
うん、
もちろ
ん、
それはあると思いますね、
うんうん。このアメリカ社会の中での、彼が見たアメリカ社会、そのアフロアメリカンの目から見た、そのマイノリティ同士のその葛藤を今回は主にしている、うん。で、なおかつ、その白人社会、序盤の国連のシーンで見られたように、やはり、ああいう西欧諸国と言われる大国とも、うまくはなかなか、感じにはいってないっていう。悲しいけれども、でもそれは、正しく描いてるんじゃないかなっていう。だんだんだんだん、見てるときはね、普通に夢中になって見てたんですけれども、これは後からいろいろ、まあ、解釈というか、
うん。
で、解釈が重なっていくに従って、この映画、あ、すごいなと思ったことが、うん、どんどんどんどんこう、腑に落ち続けていくというか、積み上がっていくというか、それを、いや、これは本当にすごいことだと思うんですけれども、チャドウィック・ボーズマンが空白を空白として、ちゃんと残しながら大事にしながら、彼の周りの人たちがみんなで、まさかキルモンガーも含めて、うん、それこそ、オールワカンダで、支えたぞと、うん、ワカンダ守ったぞっていう感じの作品だと思ってみたんですね。うんうん、ただその中で、そういう、まあ、ある種高揚感というか、弔い合戦というか、映画を守ったっていう一方で、一番切なかったのが、やはり首里が本来目指したかった道、
うん、
ではなく、うん、やはり兄貴を、ね、継がなければならなくなる、その重責を、
うん、
王としての重責を継がなくなきゃならなくなってしまった、あいつとも戦わなきゃいけないけどっていうところの、で、彼女はもう多分、後戻りできないと思うんですよね。
うん、
だから、うん。まあ、多分、彼女のことだから、王としての公務の傍ら、そういう研究も多分、しねえとこう続けてるんじゃないかと、うんうん。そういう展開にもこう、期待はしつつなんですけれども、でもこれは、リアルな意味でも、物語上の意味でも、ものすごく辛いことだなと思って、うん、そこは、うん、って思いながら、最後の、ようやく出てくるこのチャドウィック・ボーズマンの姿が、無音で風の音だけがヒューってなる。そこでこう一緒になってね、こう、何回思い出してもちょっとね、目頭が熱くなってる、うん、しまうシーンなんで、そこにやっぱり集約、その彼女の切なさとか、ティチャラへの思いとか、世界中のお客さんの思いとか、そこでこう、一緒に心を寄せるシーンとして出来上がっていて、うん、ああ、もう返す返すも、あ、見事な作りだな、ありがとうと思いながら僕は、うん、見ました。ちょっとブラックパンサーとしては、まだまだ未熟なところも含めて、 うん、あ、まさにティチャラのそれは空白は埋められないわけでっていうところも含めて納得しながら、これからどう変化してね、うん、いくのかっていうのも楽しみにしながら、あ、僕はちょっと、しんみりしながら、しんみりの方がちょっと大きかったけれども、うん、でもいい、しみじみしながら、
なるほど、
いい映画だなと思いながら見ました。うん、はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、やっぱりなんか、ワカンダの、攻撃というか、うん、なんかちょっとアメリカっぽいなと思って。
あ、まあ、そ
う、ね。アメリカ人にとってはあれが、ああいうふうに多分、攻撃されたら攻撃し返すっていうメンタルじゃないと、ダメなんじゃないかなって思ってそうだなっていう。
あ、その中
で。だから、あれはだから、アメリカ人にとっては、そんなに、仏さん引っかかったじゃないですか。
はいはい。
でも彼ら、アメリカにとっては、その、まあ、9.11 もあるけど、
うん、
すんなりむしろ攻撃しないまま終わるっていうのが、
うん、
結構親越しに取られちゃうのかなっていうふうに思いましたけどね。
なるほどね。
いいかどうかは別として。
まあ最後にでも一応まあ停戦というか、まあ勝利しての停戦なんで、まあ、まあ大人のあれなんですけど、うん、でもまあいい方が、
うん、
ぶっ倒すよりは、まあまあ、こっちの方が。
うん、まあまあ、最後殺すっていう選択肢は良くないですよね。
だけど、タロカの人は本当にいい人そうだったから、
ね。いやいや、そうなんですよね。
あ、そうそう、うん。海のシーン、正直僕はちょっとなんかアクアマンっぽいなと思いながら、
うん、
苦手だなと思いながら、だけど、いい人と思いながら。
いやいや、そうなんですよね。
一人一人はこうなのになって、うん、心の交流もあって、
う
ん、
そうそうそう、
和解できるんじゃんと思ってたら、
うん、
えっていう。
うん、
それはありましたね。
なんか僕はね、アバターの続編を見てるんじゃないかってね、思いながらね。
本当アバターっぽいっすよ、ね。
みんなね。
予告編でアバターです
よね。
うん、
あれ見すぎじゃないと思
うん、そうっすね。あれどう思ってんだろうなっていう。
まあ、でも、タロカンの方がでも先なんですよね。はい、出自はね。確かね。
どうなんですかね。一応では
あんな色なんですかね。
わかんないですけど。
まあ、
原作では。色が似すぎじゃない
ですか。確かにですね。
なんかその温厚なのかなっていう感じもちょっと似てるのかなっていうね。
あ、
もうちょっと、はい。
一点僕そこ、もう一回見直そうと思っている点で、
はい、
ちゃんと追い切れなかったというか、ここはちょっと、って思っちゃったのが、
はいはい、
あいつの、タロカンの、右腕がいますよね。
でかい人ですか。
でかい人。
うん、
アットマか。ネイモアの部下で、
はい、
参謀閣のアットマっていうキャラクターが、うん、最初ネイモアと区別がつかなくって、
うん、
つかなかったのと、あと、オコエの後任の方がいらっしゃるじゃないですか。わかんながらで、オコエが首になっちゃって、
うん、
あのシーンも良かったんですけど、
うん、
で、後任の人がついてるんだけど、見た目がやっぱり我々からすると、なかなか区別がつきづらいみたいな。
ちょっとそうですね。
そう。うんうん、あれ、オコエもう戻ったのと思ったら、あ、なんだって。特に一番わからなかったのは、その、アットマーっていうキャラクターが、
うん、
ネイモアじゃないんだって思われて。
うん。
あれがちょっと、わかんと、オコエとのライバル関係がより粒立って見えてたはずのところがちゃんと追い切れなかった。うん、あと、触れてなかったのが、エムバクがいいおじさんになってましたね。
そうですね。ちょっとキャラ変してるんじゃないかと、うん、僕は思っちゃったんです
けど、ね。あれね、思ったでしょ？でも、
うんうん、
この間、一作目の、見返したら、
うんうん、
やっぱりいい人だったんですよ。いい人。
まあまあ、最後はあれですもんね。
まあ、
いい人はいい人なんですけどね。
ね、戦いの時点から、すごく面白かったんですか、味わい深かったんですけど、
うん、
どう見てもティチャラを倒しに来てないように見えていて、3回目見たと、最初は分かんなかったんですけど、うん、だから、どっちかというと、なんか若いやつがなんか王になったらしいけど、どんなもんか、俺が見極めてやろうっていう感じで、
うん、
で、決して彼の方が弱くて負けたっていう感じじゃなかったように見えたんですよ。分かったって感じで、
うん、
止めたっていうか、で、キルモンガーとの戦いでも明らかにティチャラが劣っていて負けたんじゃなくて、やはり過去とのこと、過ちがあって、あまりにも引っかかって、彼の境遇への同情からの迷いで、不覚を喫したっていう形になっていて、
うん、
その辺、あ、すごく、こんなに味わい深いシーンだったんだと。で、最後はやっぱりなんだかんだ言って、ね、お母さんを守ってくれた上に援軍にも来てくれる。もう、どこからどう見ても、好きってなりました。 もう一回見ようと思って。
おー。
なるほど、
ね。
それは素晴らし
い。うん。元木さんなんか。
そうですね。僕あの、松さんにちょっと聞いてみたかったことがあるんですけど、
はい。
あの、まあ、首里が DNA をこう、合成して、
はいはい。
ハーブを復活させようとしてたじゃないですか。
はい。
で、まあ、この DNA だったらいけんじゃないかって言って、まあ、完成するじゃないですか。
はい。
で、まあ、途中で試したりもするんですけど、で、その後、
はい。
どうやって作るのかなと思ったら 3D プリンターなんですよね。
はいはいはい。
あの流れってどう思われます、松さん。
いや、もう全然理解できないですね。
そうです
ね。いや、だってまずコンピューターが何パーセント成功するって分かってるんだったら、
うん、
それ分かってるじゃないですか。それに合わせればいいじゃないですか。
うん。
だから DNA だから、
はい、
結局、タンパク質になるわけですよ。
うん、
その、だから塩基配列をいじってるわけなんですけど、
うんうんうん、
コンピューターはこの配列だったら多分いくだろうっていうものを答えを持ってるから、それに近いかどうかでパーセントを表してるわけですよ。
そういう意味なんですかね、あのパーセントは。
はい。
塩基配列として、まあ、タンパク質として、
多分、
合成できる
かどうか。まあ、どのタンパク質なのか分かんないですけどね。いやだってあれ一部だから、
うん、
60億塩基対あるんですよ、日本に人の場合だったら、まあ
うん。
あれってせいぜい100くらいしかないじゃないですか。塩基対として
はいはい、はい。
だからどこの部分やってんだっていうのも分かんないし、
うん、
答え知ってんだったら答え をまずそこ取ってくればいいんじゃないかと思ったし、まあでも別にそれは、大したことではないので、
うん、
いいんですけど。まあ、あと 3D プリンターでやるっていうのも、
うん、
よくわかんないですね。
そうですね。
わかんだの 3D プリンターですよね。
だから例えば同じ細胞のものを、例えばあの肝臓とか、
うん、
ほぼ同じ細胞のものをプリンターで作って移植するみたいな研究ってあるんですけど、
うん
はいはい、それはできる、それだったらまあいいじゃないですか。同じ細胞の、うん総構造だから別にいいんですけど、
うん、
花じゃないですか、あれ。
そうですよね。もうちょっと複雑ですよね、は
い、
多分ね。
うん。だからそういう場合は、隣り合った細胞が同じものであるかどうかは別なので、
うん、
違う可能性があるじゃないですか。ちゃんと分化してるからその花になってるわけで、
うん。
だからプリンターで合成して作るっていうのは多分非常に難しいし。
うん、
まあだからすぐできるっていう設定にするためにあれやってるだけ
なんですね。なるほどね。すぐ、こう、植えなくて済むっていうことですよね、はい、地面にね、
はい。
うん。なるほどね。そうですね。あと、まあ、すごいどうでもいいかもしれないですけど、ネイモアですよね。あの、俳優さんの名前は、何でしたっけね、
はい。私も初めて。
はい。まあ、あんまり見たことね、ないと思うんですけど。
テノッチ・ウェルタ・メヒアさんという、うん、なかなか覚えにくい名前ですね。
まあ、
メヒアさん。
メキシコ系の方なのかなっていう感じですかね。はいはいいや彼がね、もうすごいね、あの、渋川清彦に似てるなってずっと思ってました。
あ似てる似てる。わかります
ね。彼がやっても、
渋川さん、
いいんじゃないかなって思うがすごいすよ、
ね。渋川さんやったら日本人じゃん。
渋川さんか。
ずっと思ってました。はい、
うん似てる、確かに。
かっこいい。二人ともね、どっちもかっこいいですけど。
いい
うん、うん。そう、みんな、いや、もうそれにしか見えないって言われて僕はね。
渋
川さん、
はい、
ああ。
うん。
いや、おー、びっくり。
そうですか。あとは僕はその、まあ、首里のね、こう、葛藤みたいな結構描かれるんじゃないですか。
うん、
で、
うん、
その、キルモンガーですよね。マイケル・B・ジョーダンが登場したところもびっくりしましたけど、
はいはいはい、
なんでしょう。ああいう登場させ方するんであれば、もういっそのことですよ。ブラックパンサーがもう闇落ちしちゃうみたいな話にしてもよかったんじゃないかなっていうのはちょっと僕思ったんですよね。すごい、まあ、どっちに、復讐に、
うん、
触れるのか、どっちに行くのかな、みたいなことがあったわけじゃないですか、
うん。
例えば、あの、インフィニティ・ウォーだったら、まあ、すごいね、観客がびっくりしたわけじゃないですか、あの結末に。だからそれと、俺、同じぐらいの、こう、インパクトを出そうと思ったら、もう、ヒーローだと思ってたブラックパンサーが、悪役になっちゃうとかね、うん、いう展開でも僕は、むしろそっちの方が面白いかなって思ったりとか、うん。あと、その、アイアンハートですよね。リリー・ウィリアムズを、うん、なんかもう本当殺しましたっていうことにするとかね。
はい、
どっか囲っとくとか、うん、いう方法でもなんとかなったんじゃないかなとか、
うん、
ちょっと思ったりはしましたけどね。
生かして次に繋げることしか、が決まってるというか。
うん、まあもうね、もちろんそうなんですよね。
うん。まあそこら辺はなんか、全体の絵を描いてる人がいるから。
そうなんですよね。
そこは決められてそうですよね。
あんまり自由にはできないんだろうなっていうのを見てて分かりましたけど。うん、
そういう稼が多いから。
そうですよね。多分前回よりもよ、うん、もうかなり倍ぐらい稼が多分ね、ついてて、うん、作りにくいのはね、あると思うんですけどね。 だからね、脚本を書く人はすごい大変だろ
う。本当なんか要素がもう決まってるから、それをつなげるパズルを作るみたいな脚本の仕方じゃないとダメなんじゃないかっていう、自由に話を作れない。
そうなんですよね。パズルが組み上がっただけでもう、OK みたいになっちゃうところがね、あるかもしれないですよね。
エンドゲームとか組み上がってるのかどうかも未だにわかんないけど、よかった、なんか騙された気が今しますけど。最終的にすげえ良かったからなんか騙されてるような。
まあ、でもあれですよね、多分その、エンドゲームとかだったら、まあかなり前から絵を描いてたから、あそこに持っていけたっていうのはあるかもしれないですけど、今回の場合は、まあ、ある程度の絵を描けてたんだけど、だいぶ急に予定が変更して
しまった、うん、ね。おじゃんにしなきゃいけなかったから
ね。っていうところはね、うん、あったかもしれないですね。
かも、主人公がね、いなくなるとかって、とね、まず想定してない事態ですよね。
うんうん、多分僕らいろいろ言ってるけど、その脚本家からしたら、お前らじゃやってみろよって多分。
まあ、もちろん
ね。これできんのか、この状況でって思ってると思います
よ。すごいと思いますよ。
監督もね、もう、もう映画界から、足を洗おうかと思ったみたいなことね、言ってましたけどね。そんな大変そうだったからとか言って、チャドウィック・ボーズマンが亡くなったことですごいショックだったとかね、して、みたいなね、ことだったみたいですけどね。それでも。
彼のその生き様とシンクロするんですよね、
う
ん、
ブラックパンサーが。
そうなんですよね。
ね、
いや、だからそこはね、すごい、僕も。だから AB かって聞かれたら、あの、マンスリーシネマトークみたいに、
うん。
とてもね、B は出せないんですよ、でも僕は。
B で否定派ってことですね。
そうですよ、うん。あの、チャドウィック・ボーズマンに敬意を表するという意味でね。
うん。確かに。まあ、ただそれか逆にボーズマンがめちゃくちゃ好きだから、もうこんな作品では許せんみたいな。うん、
なるほど。
B ね。
否定
があ
るのもある
かもしれない。そういう人も、もしかしたら、う
ん。はい。こんな感じでいいですか？
はい。
うん。
じゃあ、兄さん、あの、告知などあれば、お願いします。
はい。はい、前回、あの、もうすぐ売り切れます。
はいはいはい。
劇団員、ミラピン、自出版で、あと20冊を切ったぐらいになって、本当に少しずつ少しずつ買っていただいて、ありがとうございます。
はい。
あの、まだ間に、あ、それとですね、
はい。
この、あ、本当に出版したてほやほやなんです。あ、私の本ではありませんが、私は反対という、ルース・ベイダー・ギンズバーグさんという、アメリカのね、とても有名な最高裁判事の人の絵本ができました。僕の先輩が、この本に関わっていて、
編集
に関わっていて、はい、あの、大人の人にも、これは子供たちに読んでほしくて、出版された、うん、まあ、電気絵本なんですけど、大人の人にもぜひ読んでほしい本です。
うんうん、
子供の未来者から、出版されています。私は反対。デビー・リビーさんの文、エリザベス・バドリーさんの絵。で、役が、日本語訳は佐久間由美子さんです。はい。子供の未来者から、1800円で、はい、発売中でございます。
うん、RBG は、ドキュメンタリー映画もありますもんね。
そうですね。
劇映画もありますね。
はい、僕、どちらも見ましたけど、
まあ、いいですよね。
ね、すごいいい映画ですし、うん、まあ、人としてはやっぱり素晴らしい方なんで、
うん、
ね、残念ながら亡くなってしまいましたけどね。うん、ちょっと読んでみたいですね、その絵本も。
うん、まあ、この人の後任がなんか大変なことや
な。まあそうですね、まあ、共和党派の、うん、
は
い。
それはね、確かにね。
うん、これも極端だろうっていうね。うん、
まあ、ロータイウェイドに繋がってしまうような感じになっちゃいましたからね。
うんうん、
はい。
そんな感じでございます。
そんな感じで、はい。ありがとうございます。今回は兄さん一本ですけど、はい、うん。またよかったら、
はい。
またなんか映画見たら、はい。
はい、
ぜひ声かけてください。お願いします。
はい。
はい。では、今日は、ブラックパンサー、ワカンダフォーエバーについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。
ワカンダフォーエバー。
フォーエバー。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。